次に筑紫の島を見たまえき、この島も見一つにして思い4つあり。4番目に出てくるのは地域見知り品のいわゆる8つの封印のことですですね。岩崎4段階は封印が出てきます。人間の命の直接のいわゆる働きである8つの封印を尽くしちゃっている。それで全部ですよと言っている。だから尽くしの島と言って、これ後になっても出てきますけど、尽くしというのは椿って言って出てきます。続く場の木と八封印のことを、椿と出てくる場合もあります。この島も身一つに尾も四つあり、尾も元になあり、彼尽くしの国を白日分けといい、豊の国を豊日分けといい、火の国を竹日向か日豊久寺日根分けといい、熊祖の国を竹日日分けという。この4つの筑紫の島は身一つにして、尾も4つありの身一つというのは言葉は意のことで、で意の働きですから、直接の命のですね。だから身一つというのは言葉は意のことです。尾も4つあり、地域見知り日にの地域見知り日には2つ作用反作用で同じ働きをですね、右と左から見たことですから一組です。だから全部で8つありますけれども、本当は4組です。主に4つありと言います。ご存知だと思いますけれども、東洋のですね、陰陽の考え方と申しますのは、その西洋の考え方と違いまして、西洋でも科学の考え方はよく似てるんですけれども、こうやって開いててですね、こっちで原稿持ってこうやるの、もっとこっちから言うとこっちをぶん殴ったってことになる。だからこっちから言うと冷やで受け止めて相手に打撃を与えたってこと、同じことだけど同じ現象なんです。けどこっちから見るのとこっちから見るとで現象が違ってまいります。それで作用反作用といって、これで一組ですが、封印となるとそれが二つに分かれて、地位、地味、地理、意味の四組になります。お分かりですかね。これも時々こんがらがっちゃう時ありますから、本当は4つの命の働き、それを陰陽で見ますから8つになる。封印比2の場合はですね、比という封印は物の表面に言葉がハーッと完成した響きと説明しております。なんかわかんない、ここまで出ちゃってんだけど、あの人なんどういう人だったかな、どっかで会ったことなんだけど、どう一緒だったかなと思って、いくら考えてもわかんねえ。なんだこの辺にこう引っかかっちゃって、思い出さないとなんだか仕事が始まらないような、でもしょうがないからって寝ちゃって、朝起きて顔でも洗った時に、あの時あそこだった、あの人だってこうわかる。そしたらパッと表面にパーッと完成したってんで、ああわかったとこう言う。で分かったという前にはですね、出てきそうで出てこない、ここまでもいたんで、こっちも行かない、この辺でもニョニョロしたのが分かったと同時に、こっちもスーッとなくなる。もやまがですね、同じ因だからダメだから。対象する4つの組を封印と申しますので、主も1つは命の因と同時に、それが4つの組になっていて、その一つ一つを尾も4つありと申します。尾もごとになあり、彼筑紫の国を白日分けという。なんでこんなことを言ったんだろうと、初め全然分かんなかったんですよ。筑紫の国をなんで白日分けって、そんなの名前聞いたこともないって。封印シーリーなんですよ。シーリーの音としてシーラヒのシーラを取った。シーラってのとシーリってのと同じ列でしょ。みんなそうなってるんですこれ。変なところで絡めたんです。そうですまず。筑紫の国っていうのはですね、四組のシーリのうちのシーリです。それをシーラヒ分けと言って、シとラリルレロのリに当てたんです。だから尻のことなんです。白日分けってのは豊の国を豊日分けという、東洋地位ですね。 おと絵が一番活発な運動をしますのでね。それでそれを水子の島はいいですな。またの名は雨の落ちこるわけ、大きな心の締めたもの、分けたものという意味です。次に、つくしの島を見たまえき、この島も身一つにして思う四つあり。四番目に出てくるのは地域見知り日のやる八つの封印のことです。四番目ですね、岩坂の四番目の四段階は封印が出てきます。八つ、八つはですね、人間の命の直接のいわゆる働きである八つの封印を尽くしちゃっている。それで全部ですよと言っている。で、尽くしだから尽くしの島と言って、これ後になっても出てきますけど、尽くしというのは椿って言って出てきます。続く場の木と言って後になって古事記にですね、八不院のことを、椿と出てくる場合もあります。身一つに、この島も身一つに、おも四つあり、おもごとになあり、つくしの国を白日分けといい、豊の国を豊日分けといい、火の国を竹日向か、火豊久慈姫分けといい、熊祖の国を竹日分けという、この四つの、じゃねえや、つくしのつくしの島の身一つにして主四つありの身一つというのは、ことたま意のことで、で意の働きですから、直接の命のですね、だから身一つというのはことたま意のことです。で主四つあり、地位、気味、知り、日には二つ作用反作用で同じ働きをですね、右と左から見たことですから一組です。全部で8つありますけれども、本当は4組です。それで主に4つありと言います。ご存知だと思いますけれども、東洋のですね、陰陽の考え方と申しますのは、その西洋の考え方と違いまして、西洋でも科学の考え方はよく似てるんですけれども、こうやって開いててですね、こっちで原稿を持ってこうやるの、こっちから言うとこっちをぶん殴ったってことになる。だからこっちから言うと冷やで受け止めての相手に打撃を与えたってことになる。同じことだけど同じ現象なんです。けどこっちから見るのとこっちから見るとで現象が違ってまいるの。それで作用反作用といって、これで一組ですが、封印となるとそれが二つに分かれて、地位、気味、知り、意味の四組になります。お分かりですかね。これも時々こんがらがっちゃう時ありますから、本当は一つ、四つの命の働き、それを陰陽で見ますから八つになる。ここの国、火の国って書いてありますけども、いわゆる火に、封印火にの場合はですね、火という封印は物の表面に言葉がハーッと完成した響きと説明しております。なんかわかんない、ここまで出ちゃってんだけど、あの人なんどういう人だったかな、どっかで会ったことなんだけど、どういう人だったかなと思っていくら考えてもわかんない、なんだこの辺にこう引っかかっちゃって思い出さないと、なんだか仕事が始まんないような、寝てもしょうがないからって寝ちゃって、朝起きて顔でも洗った時に、あの時あそこだった、あの人だってこう分かる。そしたらパッと表面にパーッと完成したってんで、ああ分かったとこう言う、いい。それで分かったという前にはですね、これに捕まって絡まってて出てきそうで出てこない、ここまでもいたんだよ、こっちもいかない、この辺でもニョニョロしたのが分かったと同時にこっちもスーッとなくなる。もやまがですね、同じいいんだからダメだから、そういうのの4つ対象する4つ の組を不院と申しますので、その主一つは命の意、意のことたま、母音ですね。と同時にそれが4つの組になっていて、その一つ一つを主四つありと申します。おもごとになあり、彼つくしの国を白日分けという。つくしの国をなんで白日分けって、そんなの名前聞いたこともないって。これ白日分けっていうのは不韻 CD なんですよ。 CD の音としてシーラ、そうだ、シーラ日のシーラを取った。シーラっていうのとシーリっていうのと同じ列でしょ。みんなそうなってるんです。これ変なところで絡めたんです。つくしの国を4組のシリのうちのシーリです。豊の国を豊日分けというチーイですね。とはチで、世はイでしょ。それでその手に飛ばしてもう一つやってください。熊佐の国を竹日分けという、日の国を竹日向か日豊久寺日ね分けと。日の国って言いますのはね、日に、不韻日にです。音は前の不韻を見てください。不韻の項の時のね、重たる、次にあやかしこねと出てくる。重たるって言うんですよ。重が足りちゃう、ものの表面に言葉が完成する意味というのと同じでしょ。火で、それからその次にね、あやかしこね、あやかしこねっていうのはですね、あ、なんと真っ暗な中に賢い音がするな、音がするなっていう。火が豊久寺ひねわけ、くじくしき霊妙なという火の音が、あの八つの不韻の神様の名前とこの豊久寺ひねわけの神様とはですね、二つの不韻の名前が豊久寺ひねわけ、ひむかの豊久寺ひねわけと分かれて同じことを指さしている字でございます。それで豊久寺ひねわけは日二の不韻を表すと言っていいようでございます。クマ、キミだね、そうでしょ。キミとクマと同じ列です。その次ですね、その次に息の島を見たまえき、またの名を雨一つ一つ柱、最後の島が意の木を表しますから、意と美の天津岩坂の第5番目の神様の居所を表します。意気の島と申します。意は無音のですね、後の4音あえおうを統括する、反対の母半母音の意というのはわうえもううを統括しています。でその両方がですね、絶対関係でもって主体と客体が一緒になっちゃった場面を一つにしますと、これが雨の御柱といって、あいえおうの死んだ万象はここから出発して、それで終わるとここに帰ってくる人間精神宇宙の大黒柱、雨一つ柱と申します。それだけ知ってますとですね、生まれてくる子供の居場所を決定するだけじゃなくて、その居場所を説明することによって、その五十音の構造がどういうようにできているかということもはっきりと分かるように、この説明が出来上がっているということが分かります。息の島の続きますのがね、次に対馬を見たまいき、またの名は雨の佐渡より姫という、次に佐渡の島を見たまいき、次に大山と豊秋津島を見たまいき、またの名は天津美空豊秋津分けという。彼この8つの島のまず生まれ弟子によりて、大屋島国という、日本の国を大屋島国という言葉がありますけれども、これはここから出てきた言葉ですね。この島がみんな出揃っちゃいますと、第8章の神々の生成といって、 すでに国を生みたまいて、さらに神を生みたまいきといって、33の神様がですね、ずらずらっと出てまいります。この33はシオンの神様の名前のにあたることたまでございます。生まれてくる33のシオンの神様のですね、区分は順序で言いますと、タトヨステヤユエケメクムスルソセホヘウモハヌラサロレノネカマナカと出てまいります。そのうちのタトヨステヤユエケメのことをツシマと申します。クムスルソセホヘをサドノシマと申します。それから後の全部をウモハヌラサロレノネカマナコを大山と、それは狐分けと申します。どうしてそういう島が出てくるか、その時になってお話をいたします。この分け方がまた素晴らしいと同時にですね、子孫が生まれてくる順序が、たとよつてやゆえめきゃめって、何も覚える必要はございませんが、この順序でどうして生まれてくるんだろうということになると、骨董の学問の中でも大変な重大問題が明らかになってまいります。たとよつてやゆえきゃめってもって33のの子音が出てくるんですが、33の子音が出てくる順序を示したことたまが、そのまま32の子音なの。イエス・キリストがですね、食が漫画に向かっておって、少なくともね、チベットまで来たという記録が残ってるんですけど、そこで書いた福音書をコーリアン・ゴスペルという水の聖書とね、普通に広まっている聖書と違って、その他の専門家がはそういうふうに主張しております。そういうようにですね、マニとか、またあの一言も世界語ですね、阿弥陀、アーメン、ある決まったところにはおがついて、みんな世界語です。そういうようにしてですね、言葉っていうのは初めの段階までこう追い詰めて考えますと、みんな五十音は全部どの民族の言葉 の原点でもあるわけなんです。そういうとこから見てきますとですね、日本の国っていうのはその原点の言葉を今でも使っている世界でただ一つの国だということになります。この国の人間がですね、今みたいに儲けることばっかり考えてたんで、あんまり芳しくないじゃなかろうかとも考えられます。時が来たらなんですね、大いに世界の繁栄のために尽くすことができる素質を持った民族なんですから、そのようになるはずでございます。